はい、皆さんおはようございます。共に礼拝を捧げできることを感謝します。メッセージさせていただく前にですね、ご紹介したい方がおられます。折茂由紀子さんと、竹内恵子さんのお二人ですね。はい、歓迎します。よろしくお願いします。高崎グレイスバイブルチャーチからおられました。フードバンクに関心があるということでね、これから思いを持っているということで、今日来させてくださいということで連絡がありまして、共に礼拝できることを感謝します。はい、それではですね、声の方は聞こえますでしょうか。大丈夫ですか。音を大きくすると隣の方はやってあげてくださいね。音を大きくすると聞こえますから。3番で、はい、よろしいでしょうか。はい、それではですね、今日黙示録の22章の、6節から、21節ということです。最後になりました。ここは2回にわたってやります。ですから今日と来週ということになりますね。で、いよいよこの黙示録が、22章まで来たわけですけど、いつからこの黙示録は皆さんと一緒に学んでいるか思い出す方はいらっしゃいますか。思い出した方、去年のですね、10月14日なんですよ。で、去年の10月14日からずっと黙示録やってきたんです。で、6章から19章18章までが観覧時代のことなので、これはちょっと分かりづらい面があるので部分的にやりました。そしてマタイの福音書の24章と25章をイエス様が丁寧に話してくれましたので、そこからやったんですよね。覚えてます。そしてイエス・キリストの地上再臨を見て、ハルマゲドンを見て、そして、最後の裁き、最後っていうか白き座の裁き、その前にですね、千年王国ですね、千年王国がある。そして、白き座の裁き、そして、最終的には新天新地、どういうところなのかっていうところですね。聖書で言うと聖なる都は新しいエルサレムという題ですよね。それが降りてくるんだということで、3回にわたって天の御国の様子を見ましたから、私たちはもうこの辺はしっかりと学んだはずであります。非常にこの黙示録というのは覆いを取り除くという意味がありますので、黙示というのはですね、ですから非常にこのヨハネは素晴らしい啓示を受けたということになります。しかもこれはもう80、90歳ぐらいの年齢になってヨハネは受けたわけですね。ご存知のようにパトモス島という、今は立派な観光地でありますけども、ここで囚人となっていた時に与えられたものでありますね。で、黙示録よくわからないということで、ずっと私たちは来ていたわけですけれども、そのまま聖書を基本的に読んでいくならば、さまざまな面で理解を深めていったという、そういうことになっていくと思います。私も牧師としての生涯の中で1回は黙示録を公開説教しないと後悔するなと思ったんですよね。ですからもうこれだけはということで、今回話をさせていただいているわけですね。そういう面で非常に私自身も、恵みをたくさんいただいたわけであります。で、振り返ってみると、この黙示録ずっと全体の流れをね、大きな枠組みっていうのをね、頭に入れておく必要ありますよね。どうですか。まず、一章でイエス・キリストの黙示を受けたことが書かれていたわけですね。そして2章から5章までが小アジアの教会、7つの教会に宛てられた手紙と、そしてその続きが別の視点から、別の視点といいますか、次に書かれています。これは5章になるとですね、4章からですけれども、天の御国の様子が書かれているわけです。そして5章と、来たわけであります。今日は4章を、購読したわけでありますね。 で、そして6章から18章までが、大患難時代、これは7年間と一般的に言われていますね。ダニエル書のところを見ましても7年ということになります。で、それが終わっていよいよ19章はキリストの地上再臨とハルマゲドンによる勝利ですよね。そして、20章ではキリストによる千年王国、世界統治というのがあります。サタンの敗北と不信者の復活、そして白き溝の裁きというものがありますね。そして21章から22章は今の天地が過ぎ去って新しい天と新しい地、聖なる都エルサレムが神の身元から降りてく、る。それを前回、その前と、そしてその前と3回にわたって見ていったわけですね。天の御国、私たちが行くところ、素晴らしいところが用意されていることを学んだわけです。で、今日はいよいよこの22章の完結の部分ですね、エピローグの部分になってくるわけでありますね。で、新旧約聖書は全部で何巻あるかはご存知でしょうか。これは66巻ですよね。で、3区27と覚えると66だなということが分かりますね。39巻と27巻ですね。そしてこの新約聖書27巻の中で一番最後に書かれたのがヨハネの黙示録ですね。大体紀元90年頃でしょうか、あるいはもうちょっと後かもしれませんけども、そのくらいに書かれたわけであります。イエス様の死後60年過ぎてるんですよね。ですからもう残りの信者というか、第一世代のクリスチャンたちはほとんどいないんですね。使徒もこのヨハネだけしかいません。もうパウロも殉教師、ペテロも殉教師、みんなもう死んでるんですよね。最後にこの生き残った人物がこの使徒ヨハネであります。で、それは約紀元90年代であります。で、最初に書かれた新約聖書は何かっていうと、これは前回前にもやりましたようにヤコブの手紙ですよね。これだいたい紀元50年前後ですから、でそこから40年ぐらいしてこう書かれてるっていうね、まあ、そういう時代に使徒ヨハネは黙示を受けて書いたわけですね。イエス様の十字架の死後実に60年を経て今に至った。でこれが黙示録一番最後の最後の啓示がこれなんだ。そしてこれで完結するんです、聖書は。66巻神の啓示はこれで全部あるのね。だ、新たにここから付け加えて出てくるものはありません。聖書の権威に代わる啓示はありません。これで全部終わります。ですから私たちはこの最後の書物をしっかり学んでいくということはとても大切なものですね。で、これ本当は1回でやりたかったんですけれども、やっぱり時間的なことがあってどうしても2回になりました。で、このところをまず全体の流れを見ていきますね。まず6節から7節が再臨の希望ですよね、これは。で、8節から9節、これはヨハネの礼拝ですね。彼も弱い点がありましたので間違って御使い礼拝しようと思っちゃったんですね。でもそれやめろと言われたわけですけれども、まあそういうことがありました。そして10節から11節、だいぶこれ細切れなんですけれども、予言の書を封じてはならないということがあります。そして、12節が報いというのがあります。ただこの報いは、これは裁きの方の報いですね。ちょっと意味が違ってきますね。クリスチャンの報いじゃないです。もうクリスチャン報い与えられてますから。で、13から16が、ここは永遠におられるキリストということですね。アルファでありオメガ、最初であり最後、初めであり終わりだ。これはイエス様ご自身だから永遠のキリストということを言っています。そして17節で招いているんですね。17節は招きっていうのがあります。18節から20節、これは警告ですね。これはもうこれで完結するので、 これよりも足してはならないし引いてもならないよという警告がここにありますね。そして20節、ごめんなさい、21節、これは最後で祝祷ですね。必ず最後は祝福の祈りということで祝祷になります。そういうことでですね、6から7は再臨の希望、8から9はヨハネの礼拝、10から11は予言を封じてはいけない、12節は報い、13から16は永遠のキリスト、17は招き、18から20は警告、21は祝祷という形になります。で、今日私ここで取り扱うのはですね、6節7節にあるこの言葉で、私はすぐに来るというこのキリストの再臨について今日見ていきたいと思うんですね。そしてさらにですね、これが3回出てくるんです。もう1回どこかって言いますと、12節にも出てくるんですね。見よ、私はすぐに来る。そしてその他出てくるのが何節ですか、20節ですね、私はすぐに来るというね、20節、そういうことで今日はこの辺のキリストの再臨ということを見ていきたいと思います。で、来週は残りの部分をやって簡潔にしたいなというふうに思います。もう最後の書物ですから、非常に大事なところですね。そういうことでいきたいと思います。で、6節と7節なんでありますけれども、ちょっともう一回読んでみます。御使いはまた私に、これらのことを、言葉は信ずべきものであり真実なのです。御使いが誰かはわからないんですよね。これは御使いは、でその御使いが、このヨハネに語るわけです。これらの言葉、今までの黙示ですよね。神から与えられて、御使いを通して与えられたこの言葉ですよね。これは信ずべきものであり真実だ、もう信頼できるよ、神の誤りのない言葉なので、それをこの御使いを通してこう伝えられているので、これは信頼できる言葉だよ。これが基本的な黙示録に対する言葉ですね。そして私たちは聖書に対してどういうふうな態度を取るのかというと、聖書66巻は神の霊感によって、記されたものであって、誤りのない神の言葉だというのが我々の信仰の立場でしょ。それを聖書信仰というんですよ。あるいは福音的な教会というふうに言うわけね。私たちの立場はそうです。でもこれがちょっと外に出てくるとね、聖書って神話もあるよねって言うんです。牧師が言うんですよ。ここは皆さん創世記のこの天地創造とかね、あるいはアダムとエヴァのこと、これは神話だからね、だからここは信じちゃダメなんだよねって牧師が言うんですよ。まあそういうことは本庄教会ではもちろん言いませんけれども、そういう教会もあります、比較的多く。だから皆さん、それはもう本当に気をつけてください。私たちの立場は、聖書66巻は誤りのない神の言葉、信仰と生活の唯一の基準だ。今日も信仰告白したでしょ。そういう教会なんです、私たちの教会。それを聖書信仰っていうんですね。ぜひぜひ皆さん、この点をはっきりと立場としてですね、持っていただけると幸いですね。で、それがどうつながっていくか、預言者たちの魂の神である主というふうに書いてありますけど、これは私ちょっと読みやすい方法として、他の聖書をちょっと見比べたら、他の聖書でね、こうやって書いてあるんですよ。それは預言者たちの霊の神である主はっていうのか、私としてはそちらの方がこうよく理解はできたわけですね。すなわち預言者、ヨハネだとかね、こういう人たちのその霊の神である主は、その御使いを使わしてすぐ起こるべきことをそのしもべたちに示すことです。だからこの黙示録っていうのは、神から、そして御使いがあって、そしてこのヨハネに示されて、この言葉は伝えられていったということなんですね。すぐに起こるべきことで、神様の視点ってすぐなんですよね。これなぜすぐかっていうと、これは神の時になったら直ちに起こるっていう意味なんです。 そういうことですぐに起こるって意味なんですよ。人間的な感覚でいくと、だって2000年経ったってまだ再臨ないでしょ。聖書の時代ですぐ起こるって言っても2000年経ってもまだ再臨ないんだから。でも聖書の視点、神の視点は、神の時になったら直ちに起きりますという意味でのすぐなんです。でこれをよく読み取っていかないと、あ、再臨って言うけどそんなのないのねってこう思ってしまいやすいんですね。でもそういう意味ではないので、聖書ってのはちゃんと読む必要がありますね。まあそういうことであります。また、次に見ますね。今度は7節です。すぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされたんですけど、ここで括弧の部分で見よ、私はすぐに来る。誰、私って誰か。これはイエス・キリストですね。これはイエス・キリストがご自身のことを言ってるんです。見よ、見てください、注意してくださいって言ってるでしょ。見なさいってことですから、注意してね、ちゃんと見ててねって言ってる。そして私イエス・キリストはすぐに来る。この書の預言の言葉を固く守る者は幸いだ。神の恵みをいただいて祝福されてるねと言ってる言葉でありますね。まあ、これが再臨についてのことであります。で、キリストは再臨されるんですけれども、再臨には2種類あるっていうことはもう何回もお話してますよね。初めて前に聞くという人がたくさん多くて、私も愕然としたことを覚えてますけれども、再臨は空中再臨、キリストが空中に来て信者を引き上げる空中再臨というのがありますよね。それを敬虚と言います。そしてその後に、7年間の観難時代の一番最後に来る地上再臨、これは人間が目に見える形で全世界に、見える形で来られますね。これは再臨、観難時代の一番最後に来るわけですね。これ地上再臨があるわけですけれども、で皆さんよく心していかなくちゃならないことはね、どういうことかと言いますと、空中再臨っていうのはですね、いつかわからないんですよ。今日かもしれない、明日かもしれない、いつかわからない。イエス様ご自身もこれは関心がないという、知らないと言ってるのはね、関心がないという意味で知らないという、これは父なる神のその時があって初めて空中再臨というのがあるんですね。ですからこれは聖書からいろいろ調べて計算しちゃならないんですね。である異端的なカルト、教団の指導者はですね、よく計算するんですよ。でこう聖書をいろんなところ調べて計算して、西暦何年の何月何日にキリストは敬虚するというふうに空中再臨するいうふうに予言する人いるんですよ。でもことごとくそれは外れてますから、今までいっぱいやってきてる人いるんですけど、そして異端になっていくんですね、どんどんね。ですからそれはしてはいけないので、これは要注意ですね。いつかわからない、今日かもしれない、明日かもしれない、こういう流れの中にあるんですね。で地上再臨っていうのはもう皆さんこれはご存知ですよね。これはもう大体わかるわけでしょ。地上再臨、地上再臨は反キリストが観難時代の半ばにエルサレムの神殿に立って自分は神であると宣言するわけでしょ。それから3年半後ですから、大体の時期は分かるんですね。まだエルサレムには神殿は立っていませんね、第三神殿は立っていませんね、ソロモンが建てたのは、壊されて、その後ゼルバベルたちがやって非常に長い間やったエズラネヘミヤの時代の神殿、それもかなりやられました。でもそれは修復されて、ヘロデによって大規模に改修されたんですね。それは第二神殿なんです。でその第二神殿も紀元70年にローマによってもう石が残らないほど粉々にされたわけでしょ。まあ、イエス様の予言ですよね。イエス様がもう40年後に起こることを予言して、その通りになりました。マタイの福音書24章25章やりましたよね。あそこで言ってるわけですよ。それは第一神殿で、第三神殿というのは今できてません。今何あるんですか、こういう金のドームみたいなのは。あれユダヤ教の、神殿ではもちろんありますよね。それは イスラムのドームがあるわけね。まあそういうことで、あのところモリアの丘とか山とか行ったりします。あそこであのアブラハムがイサクを捧げたところというふうに言われているわけですけれども、今それはできていません。でもやがてこの観覧時代になりますとエルサレムの神殿はできてます、聖書を見ると。でも今はできてません。でその時から3年半後ということですから、大体の時期は分かるんですね。まあそういうことで、再臨には空中再臨、そして地上再臨というのがありますので、あのぜひ確認していただけると幸いです。で空中再臨の場合はあのパウロが言っているように瞬間的ですから、瞬きですから、アトムという言葉が使われている。切っても切れない一番小さい単位はアトムなんですね、原子アトム。その瞬間にクリスチャンは天に引き上げられるわけでしょ、栄光の体に変えられて。目に見えません。それは教会が引き上げられると言っても、それはあの街道が引き上げられるわけじゃないですよね。あれ本庄教会いつの間にかなくなりましたねとか言って、そういうことじゃないですね。教会というのはクリスチャンが上げられる、栄光の体に変えられるということですね。まあそういうこと、ラプチャーと言いますね。そのことをぜひ覚えていただけると幸いです。でそれからもうここで言ってるこの7つすぐに来ると言っても、イエス様が天にお帰りになってからもう2000年近く経ったのにまだ来ないよね、私たちは思う人がいるかもしれない。確かに人間的な感覚ではすぐに来ていません、2000年経ってるのに。なぜなのという時に、ここで言う7節、見よ私はすぐに来る、このすぐにという言葉が非常に大事なわけであります。この言葉の意味は、これはあの早急に時間的な流れの中で早くって意味じゃないんですよ。これはギリシャ語の意味は時間的な流れで早くっていうんじゃなくて、これはですね、神の時になったら突然直ちに予期しない時に、思いがけない時にという意味が、ここで言うすぐにという言葉の意味です。日本語で言ってるこの時間的な流れであと100年後だよとか200年後だよって言ってる意味ではないんですね。神の時にだったらすぐに来るってことですから、そのことをあのしっかりこう覚えておくと、あの信仰は揺らぐことはないわけですね。そして空中再臨というのは地上の再臨と違って、誰もいつかは分かりません。初代のクリスチャンたちはずっと待ってたんですから、パウロ含めて、主よ来てください、いつも待ってた、マラナタと言って待ってたんでしょ。パウロの信仰も主よ来てください、待ってたんだけど来ないでしょ。だからそれは神の時にまだならないからです。今まだそれはない、なぜか神の時でない。なぜですか。それは神が忍耐を持って一人でも多くの人が救われることを待ち望んでいる。日本人が20-30万のクリスチャンじゃなくて、これが100万とか500万とか1000万とか2000万とか、そういう風になるのを待ってるんですよ、今イエス様は。だからまだ来ないっていう面もあるんです。一人でも多くの人が救われるようにね、本当に私たちの生き方が問われるということになるわけですね。まあそういうことで、あの父なる神だけが知っておられるということですね。パウロの時代にも待ちましたけれども、空中景気は再臨はありませんでした。でも私たちはですね、初代教会の人たちがどうしてあんなに熱心で生き生きとしていたと思われますでしょうか。皆さんどうですか。初代教会の人たちは本当にこういろんな面で聖書を読むとね、かなりこう異端的なものとか、とんでもない間違いとかね、いろんな愚弄史とかね、いろんなこう変な教えがいっぱい入ってきたんですよ。入ってきたんですけど、その中で本当に力強く歩んでいった、それはなぜか、なんだと思いますか。それは再臨を待ち望む信仰があったんですよ。イエス様がいつ来られてもいいようにという信仰があったから、毎日毎日主を来てくださいという信仰にいたので、非常に元気があったし、救われる人も多かったんですね。ぜひこれを私たちも受け止めていく必要があります。でも悲しいかな、この地上の特に日本の教会においてですね、 再臨についての学びは少ないです。非常に少ないですね。再臨についてというと初めて聞きましたとか、千年王国初めて聞きましたと、私はもう涙が出るほど悲しいですね。でも今本庄教会ではそういうことはありません。もう何回も何回もそれはやってることなので、非常にもう皆さん理解が深まった、あの素晴らしい信仰者であります。で、ぜひこれからこのイエス様の再臨というものを覚えながらですね、本当に死の前にこの黙示録の恵みを受けた中でこれからも歩んでいければ幸いです。でもう一つここで気になることはですね、見よ私はすぐに来る、イエス・キリストはすぐに来るんですよ、神の時になったらね。でここですぐに来るっていうのは、神の時になったら直ちにという意味ですね。突然だから、いつ来るかわからないんですから。でその中で私たちが気をつけることは何なのかと言いますと、それは再臨を待ち望む信仰なんでありますけど、これはどういうことか、すなわち仕事をしないで、あるいは家族や社会に対して無責任なことでただ再臨を待ち望むんだと言って生活することなんでしょうか。再臨を待ち望む信仰、信仰ということなんでしょうか。そうではありませんよね。それはむしろキリスト者はですね、自分の住んでいるこの地域を愛し、そしてよく働き、そして社会に関心を持ち、今日本はどういう状況なのか、霊的な面でね、どういう状況なのか、あるいは経済的な面でどういう状況なのか、国際的な面でどうなのか、いろんなことをよく関心を持ちながらですね、そして地域の繁栄のために祈って貢献できるような、これが聖書の進める再臨を待ち望む人の生き方なんですね。これは非常に大事なことであります。で、次に今度は12節、ちょっと今日は飛び飛びになりますね。あのポイントは主を見よ私はすぐに来るということなので、ちょっと今日は飛び飛びになりますが、今度は12節でも言ってるんですね。見よ私はすぐに来る、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。ちょっとこれ分かりづらいので、皆さんと一緒に確認したいんですけど、ここでもイエス様はですね、空中再臨のことを言ってるわけですよね。すぐに突然来るよ、予告なしに来るからねって言ってるんですこれ。だから空中再臨のことを言ってるんですこれは。その7節と同じようにね。ただし次の言葉を注目するとね、どうなのか、私はそれぞれの仕業に報いるためにってことでしょ。これは文脈から見るとですね、空中再臨の後にですね、それは罪人がその様々なしたその仕業に応じて裁くために帰ってくるという意味ですから、次につながるのは地上再臨なんですよね。私はそれぞれの仕業に応じて、クリスチャンのことだったら仕業という言葉使わないでしょ。その良い技とかね、さまざまなことに対するものに報いるという言い方をするんですけど、ここではその仕業に応じて報いるために私への報いを携えて、これは神の裁きのために来るという面がありますね。後半の言葉はそういうことで、ここはよく読み取っていく必要があります。ご存知のようにキリストが今度地上再臨したら何があるか、患難時代の7年間の最後に地上再臨は、これははっきりしてますよね。空中再臨は患難期前に空中再臨があるよ、あるいは患難期後に空中再臨があるよという立場に分かれます。まあ、私は前者の立場なんですけども、でそういうことで、ここはその空中再臨の後に来るこの地上再臨、そしてその後ハルマゲドンの戦いがにイエスが勝利し、オリーブ山に立って裁きがなされるわけですね。そしてその後千年王国を治めていくわけであります。その時の罪人に対するイエスの裁きがここで12節で言ってますね。そして最後の3番目は、20節です。20節、これらのことを明かしする方はこう言われる、これはイエス・キリストですよね。イエス・キリストが言うんだ、しかり私はすぐに来る。 ここでも最後結んでるね。もう聖書の中のメッセージはキリストの再臨なんですよ。本当にイエス・キリストが来られるということを常に言ってる。ですからここでも最後結びとして言ってるわけね。しかり私はすぐに来る。神の時になったら直ちに来るよね、言ってる。そしてヨハネが言うわけでしょ。さっきの部分鍵括弧はイエスの言葉で、次はヨハネの言葉でしょ、書いた。アーメン、その通りです。主イエスを来てください。ほら、ここでも主を待ち望む信仰ですよね。もう90歳ぐらいです、彼は。でもその中でもイエス様来てください、言うんですね。これが有名なマラナタっていうこと。皆さん聞きました？マラナタっていうこと、よく聞くでしょ。あんまり反応がないんですよね。ここが口語訳聖書を見てください。口語訳聖書だとちゃんとアラム語のね、マラナタって訳してありますよ。今いろんなネットでね、こうネットで見られるでしょ、 iPad とかそういうのでこう聖書見られますよね。口語訳聖書で見るとそれマラナタってなってますから、ちゃんと口語訳聖書、マラナタ、主よ来てください、マラナタってことなんですよ。こう覚えてくださいね、マラナタ。よく再臨大号とかいろんなところではマラナタってよく言いますから、主よ来てください、それ挨拶なんですよ、当時のクリスチャンの。我々もね、はい、おはようございます、マラナタ、マラナタ、挨拶ですよね。まあそういうことで、でここはパウロも言ってるのは第一コリント16の22、パウロも言ってるんですよ、これ。第一コリント16の22、ページはですね、今度第一コリントやりますからね、黙示録終わったら。第一コリント16の22で、書いてありますね。ごめんなさい、22、あ、いいですね、22、03版の聖書で344ページ、第一コリント16の22、主を愛さない者は呪われよ、誰でも呪われよ、主よ来てください、マラナタって言ってるんです、ここで。こういう信仰でイエス様は本当すぐ来てくださいということで景気を待ち望んでるんですね、空中祭。これが当時の人々の信仰なんですね。私たちも本当に2000年後に来てますけども、こういう信仰っていうのは必要ですね。で最後になりますけれども、ぜひ私たちもですね、彼らの信仰を見習いながらですね、この黙示録の学びを終えて、今こそ私たちもですね、この地上に生かされているものとしてしっかりこう足を置いてね、軸足を置いて、新約聖書時代のキリスト者たちが生きたように再臨を待ち望むような信仰者でありたいと思いますね。救われてそれで OK だけじゃなくて、本当に日々の証、生き方を通して主を待ち望みながら人々に福音を伝えて、生き方を通して表していく、まあ、そういうふうになりたいと思っています。そしてこの地上において主の恵みと信仰によって生きる、頑張らない信仰ですよね。日本人は頑張るって言葉が好きなんですけど、私は基本的には頑張るって言葉を使いません、好きな言葉じゃないので。ですから頑張るという言葉をどうしても使う場合は、頑張らせていただくっていうのね、あまり面白くないですかね。はい、まあ、そういうことでそういうふうに生きてます。でそれぞれが人と比較しないで自分の役割を自覚して神と隣人を愛する生活をする、これがクリスチャンの生き方ですね。非常にシンプルでしょ。そういうことで来週もう一回やって終わりにしたいと思います。